こちらアイダイン、アイダイと文学部の文学部。
こちらアイダイ、アイダイと文学部の時間。このコーナーは愛知大学文学部の提供でお送りします。さあ始まりました、こちら愛大、愛大の文学部の時間。今日は愛知大学文学部にお邪魔をしまして、東アジア文化専攻尾形先生のミニ講義を聞きに来ました。尾形先生、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
改めまして自己紹介よろしくお願いします。
はい、文学部の、東アジア文化専攻の、尾形健志と申します。
はい、はい、ということで早速尾形先生のミニ講義を聞いていきたいなと思いますので、今日はミニ講義よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今日の、お題というのがタイトルなんですけども、中国の文人についてという、タイトルで、ちょっとお話を、させていただきたいなと思っています。
はい、
で今回はその中国の明の時代、15世紀16世紀ぐらいなんですけど、の明代を代表する文人である文兆明という人を紹介したいと思います。
はい、
彼は画家であり、また書道家であり、また詩人でもあり、またそれぞれ その絵書詩の分野においてその名を成した大芸術家です。で、彼はその当時中国で一番の経済都市であり、なおかつ文化都市でもあった蘇州という町、上海から今蘇州まで新幹線で30分ぐらいで行ける近いところなんですけども、その華僑官僚の家にこの生まれるんですけども、この文兆明さんは、書道をまあ有名なその李王帝という人に学び、絵画絵を真宗というまた超有名な天才画家と言われる人に学び、文章を五感という人に学びます。この五感という人は華僑に首席で合格しまして、礼部尚書という、まあ、大臣まで上り詰めた人でありますね。また詩、ポエムは土木という人に学び、またこの人も華僑官僚だったりします。さらにあの書道はあの当時名前を外していた祝印明という人と交流して、まあ、おそらく彼から習っていたであろうと思われます。このような環境の中でその文兆明という人はその芸術家としての才能をこう開花させて、いくんですけども、中国の文人というのはあの知識人でもあると、役人としての側面に関して文兆明はどうだったのかということなんですけども、この文兆明さんはその科挙の地方試験、科挙というのは地方試験を受けて、それに合格したら中央試験を受けて、中央試験に合格したら最終試験を受けるみたいな、何段階もあるんですけど、その地方試験に、一度も合格していない、ということです。まずその26歳の時に1回目のこの試験を受けるんですけども、まあ、失敗してしまいました。科挙というのはその日本 その公務員試験とかと違って毎年じゃなくて3年に1回しかないんですよね。で3年に1回行うんですけど、それ彼は結局9回落ちてしまうと、3区27で27年間試験を受け続けるということなんですけども、この9回目の受験の時にはもう彼はもう53歳になっているという、ことなんですね。で実はあのこの明の時代の科挙というのは八股文という8に股の文、八股文という対句などを用いた非常に美しい形式的な文章で書かないと合格できないんですけど、文兆明は絶対にこの八股文を使って回答を書かないんですよね。でそれは彼がさっきもちょっと言った古文、古文というのは形式とか美しいとかいうその見た目じゃなくって内容を重視する、言いたいことをストレートに書くっていう古文で書くことにその彼はあくまでこだわる。古文で書いたら絶対受からないんですよ。で友人たちからはその科挙の試験の時ぐらいあの妥協して八股文で回答しろよと、アドバイスされるんですけど、彼は絶対にこう聞く耳持たずに古文でしか回答を書かないっていう、で合格できないってことを分かってて、それでも科挙を受け続けているっていう非常にこう変わった人なんですね。であの9回目のその科挙に落ちた翌年、54歳の時に文兆明はあの役人さんから推薦されて 首都の北京に、赴いて管理院というちょっとややこしい感じなんですけど、うん、管理院という役所、そこはあのいわゆる皇帝の詔勅っていうのあの御事乗りですね、うん、とかあるいはそのこう、まあ、宮廷での本の編集を担うそういう役所に、部署に勤めるんですけども、この管理院というこの場所はですね、科挙に合格した人の中でもトップに近いような成績を収めた人が最初に配属される部署でまして、うん、でそこに54歳の彼がこう行くんですね。でおそらくここで働く機会を得たことでおそらく文鳥明の望みというのはある意味その知識人としてのいわゆるトップ の部署に配属されたということで、まあ、望みは達せられたのではないかなと推測するわけであります。でそれ以後彼は科挙を受験することはなくなるんですね、うん、でその北京で3年ほど勤めて57歳の時に辞職して翌年故郷の蘇州に戻るんですけども、うん、文鳥明はその以後90歳という非常に当時においては長命なんですけども、うん、90歳で亡くなるまでそのもう芸術三昧の生活に没頭していくという、だから一生のうちで働いたことって3年、
うん、3年
ほぼ3年
やばいですね文鳥明
だからそれ以外は別に家がお金持ちだったわけじゃないです、お父さんが早く亡くなっちゃうので、官僚としてのお父さんが早く亡くなっちゃうので、それ以降はおそらく自分の書道作品とか絵画作品とかを売って生活をしてたと思うんですけども、だからそれで十分暮らせてというのかな、もう趣味の世界で十分な収入を得て、で、まあ、芸術三昧の生活でもう一生暮らして終えているっていう、うん、非常にこう羨ましい、
羨ましいですねハイスペックで、まあ、本当現代で例えると日本人に例えると大谷翔平みたいな存在ですよね
かもしれないですね、
おそらく、はい、真面目であり能力もめちゃくちゃあって、あ、確かにそうですね、でみんなにも慕われて
、はい、だから、まあ、弟子たちもいっぱいこういて、うん、でまあ、弟子たちも多分すごく真面目に指導して、うん、絵とか教えてる、うん、んじゃないかなと、でその弟子たちがまたあのなんていうか画家として有名になっていくんですよね、うん、
指導力もあるってことですよね、
はい、
唯一、まあ、欠点っていうほどでも欠点じゃないかもしれないですけど、科挙を受けるときはずっと古文で書いていたっていうのが文鳥明の欠点というかちょっと分かんないですけど、
固くななま
で固くななこだわり、
そうなん
です、真面目さ、はい、面白いですよね、
面白すぎるんですよね、うん、
これ文鳥明ってもっと掘っていくと面白いエピソードがもっと出てくるってことですか。
あのですね、うん、基本真面目すぎて、うん、
エピソードとしては別に面白いのはそんな出てこない、不
天候なというのか、そういう人じゃないので、
うん、
彼が残したあの詩とかを毎日読んでるんですけど、うん、どこそこに行ってお茶を飲んだどこそこなんとかを寺に行って花を鑑賞したっていうのを詩に書いてっていう、うんうん、あんまり自分をこうグイグイ出すようなキャラじゃないっていう、うん、ですよ。だからそのエピソードでこと書かないとかでいろいろ言えたらいいんですけど、うん、あんまそういうのなくて、
へ、
真面目すぎるのか、
すごい、はい、
ただ時々ですね、うん、あの上海ガニってありますよね、
はい、うん、
であの彼がいる蘇州のすぐ近くに上海ガニを取れる陽澄湖っていう湖があるんですけど、うん、その彼はカニは好きみたいで、あの誰かがそのカニを送ってくれたっていうのを詩に残したり、う
ん、
あの手紙の中にカニを送ってくれてありがとうっていう、うん、カニ好きっていうのは分かって、
カニ好きっていうのは分かったんですね、はい、
で、うん、あの誰かがカニを送ってくれるって約束したのに届かないというの詩に書いたり、届かないじゃないかと
相当カニ好き感は伝わってきますねなんか文鳥明って不思議な人ですね、なんか歴史の人ってやっぱすごい大きなエピソード、すごい破天荒なエピソードがあるから今も現代に伝わって面白いっていうパターン多いと思うんですけど、エピソードとしてはそんな面白いことは残ってないっていう、不思議ですよね。
そうなんですね。だからあの昔のその春秋戦国時代 の、うん、そのあのそれこそキングダムに出てくるような、うん、そういう波乱万丈の人生を送ったとかではなくて、うん、基本一生のうち蘇州離れたのは50歳代の3年ぐらい、うん、あるいは若い頃お父さんのがその 役人として地方に赴任するので、うん、それにちょっとついていってと生活したそのぐらいで、うん、あとは基本ずっとその蘇州の町で一生過ごしているっていう、うんうん、
なんかもう貫き通したからこその有名さっていうのもあるのかなみたいな感じましたね。なんか、
だからおそらくひたすらこう絵画とか書道作品の制作に没頭していたのではないかと思います。
いやもう本当に興味深いですよ。去年からね、僕あの尾形先生の文鳥目の話を聞いてて、はい、未だに頭から離れてないってことは、僕もこの文鳥目の虜に何か取りつかれちゃってるんじゃないかなって本当思ってますねということで、今日は東アジア文化専攻の尾形先生に、中国の文人についてね、ミニ講義していただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。こちらアイダイ、アイダイ、
アイダイと文学部、こちらアイダイ、アイダイド文学部の時間。このコーナーへのお便りは em6@843fm.co.jp にお送りください。こちらアイダイ、アイダイド文学部の時間。このコーナーは愛知大学文学部の提供でお送りしました。